はようございます。2番杉浦博樹です。先ほど壇上では住吉議員が先般開催されたむつ市綱引き大会で一勝もできなかった市議会綱引きクラブの話をしておられましたが、私はこの大事な大会で寝坊をして遅刻してしまい、ほとんど戦力にならないという失態を犯してしまいましたので、このことについては特に何も触れずに一般質問に入りたいと思います。市長並びに理事者各位におかれましては、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目は地域おこし協力隊についてお伺いいたします。現在多くの自治体でこの制度を活用し地域活性化を図る活動を行っておりますが、地域おこし協力隊の特徴は都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、地域ブランドや地場産品の開発や販売、一次産業への従事など地域での活動を行いながら定住定着を図る制度であり、各自治体から委嘱を受け、おおむね1年から3年をかけて活動をしていきます。むつ市では現在川内地区に拠点を置く NPO 法人シェルフォレスト川内が協力隊員を受け入れ、主に西通地区である川内脇野沢地区での地域活動を行っております。私は人口減少社会において地方を取り巻く環境はより一層厳しさを増す中で、この制度は有効的な制度であると考えており、第261回定例会での決算審査特別委員会で2023年度における川内地区脇野沢地区での協力隊が企画運営する事業の件数詳細について質疑しましたが、その時は担当課から明確な答弁がもらえませんでした。その後担当課に直接確認したところ、2023年度は9件の主催事業を実施したと回答をいただきましたが、地区別の事業を確認したところ、川内地区で7件、脇野沢地区で2件の主催事業を実施したという報告でありました。現状協力隊の活動実績は川内地区に拠点を置いての活動ということで、地区別での活動には偏りがあるという結果が分かりました。また事業内容を見ますと、脇野沢地区で実施した事業においては地域の特色を生かした事業ではないものも見受けられ、協力隊の地域活動において差があることも分かりました。このような結果から、今後の地域おこし協力隊制度の運営は有効かつ効果的に活動するためにも、各地区に拠点を置く団体等で協力隊員を受け入れ、地域住民と一緒になって活動する体制へと変更する必要があると考えます。また、これまで協力隊の活動実績で定住定着した事例もあると聞いておりますが、今後協力隊員を増員して活動エリアを広げることや、協力隊を希望する人がむつ市を選んでもらうための魅力ある活動内容を提示するためにも、活動後の安心かつ充実した定住定着の支援策を盛り込むことが今後の高い定住実績につながるものと考えており、国や県による協力隊員の定住支援策のほかに独自の制度も必要ではないかと考えます。そこで1点目の質問は活動実績と今後の課題について、2点目は定住支援策についてお伺いします。2項目目は行政の窓口業務についてお伺いいたします。1点目のカスタマーハラスメント対策についてですが、以前から社会問題化しているカスタマーハラスメント、略してカスハラは、これまでに明確な解決方法は確立されていないといったことから、民間企業では独自のカスハラ対策を実施するなどして対応をし、従業員を守る対策を講じている現状がありました。しかし現在では厚生労働省で民間企業でのカスハラ対策の一環としてカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成するなどして対策を実施しておりますが、行政においても多くのカスハラ被害があることから、最近では条例を制定するなどして対応する自治体が増えてきました。カスハラ対応は理不尽なクレームや言動、過度な要求等から職員を守るために必要な対応策ではありますが、企業では カスハラ対策が進んでいても、行政側では民間よりもカスハラ対策が進んでいない現状も見受けられます。問題点としては、自治体が公共の利益のために存在する組織であり、すべての住民をサービスの対象としている組織としての特性があることが主な理由であります。しかし、このような事情があるにせよ、業務に支障が出たりするものや、職員に対して過度なストレスを与えるようなカスハラに対しては、有効的な対応策が求められるのではないかと考えます。そこで、市ではカスハラに対し、どのような対策を講じているのかお聞きしたいと思います。2点目の窓口相談の対応についてですが、住民から私への相談内容で、専門性の高い子育てや福祉関連での行政への窓口相談をした際に、相談した内容とサービス内容が違うといった相談が寄せられることがあります。そこで、相談者と行政側の双方から聞き取りをしますと、結局は専門性の高い相談内容であることから、相談した内容の正確性において若干の違いや、相談者と行政側で意思疎通ができていないことから、結果として双方で一体はないのケースになっていることが多いように感じております。こういったケースでは、先ほどからのカスハラに発展するケースも考えられることから、今後は相談者からの了解があれば、相談内容を行政側で録音するなどの対応策が必要ではないかと考えますが、むつ市では現在こういった専門性の高い相談に対し、どのように対応しているのか、また相談した内容とサービス内容に違いがあった場合の住民の再度の相談に対し、どのように対応しているのかをお聞きします。3項目目は、地震対策についてお伺いいたします。日本は世界有数の地震大国であり、日頃から地震に備えて準備をし、地震が発生した際は落ち着いて行動することが求められておりますが、先月より陸奥湾を震源とする地震が頻発しており、沿岸に住む住民は落ち着かない状況が続いております。これまでに陸奥湾内の地震は、90年前にマグニチュード5程度の地震が観測されたそうですが、過去には陸奥湾周辺においてマグニチュード7程度の地震も発生していることもあったそうで、津波が発生した際の避難については、これまで以上に迅速な対応が求められております。また最近では、県でも陸奥湾を震源とする地震についての情報を発信しており、内陸直下型の地震では、津波が発生した場合、海岸から300メートルから600メートルの範囲で最大 3.2 メートルの津波が来ることや、発生からわずか2分から8分で津波の第一波が到達することが想定されるなどの情報を発信しており、これまでの津波防災マップが適用されない部分が出てくるものと思われます。住民が自分の命を守る手段として、市としても必要な情報を住民に提供することや、地域の防災力強化のため、今回の地震についてどういった対応をしているのでしょうか。そこで1点目の質問は、最近頻発する陸奥湾を震源とする地震への対応と見解についてお伺いいたします。以上、壇上からの質問を終わります。
市長、
杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず地域おこし協力隊についてのご質問につきましては、担当部長から行政の窓口業務についてのご質問につきましては、副市長からの答弁とさせていただきます。次に地震対策についてのご質問、最近頻発する陸奥湾を震源とする地震への対応と見解についてお答えいたします。市といたしましては、まず陸奥湾内を震源とする地震を含めまして、地震に対する基本的な対応は共通であるということを市民の皆様にご認識いただきたいと考えております。日頃から地震に備えた適切な行動を身につけていただくことが何よりも重要であり、一例として災害備蓄品の用意や避難経路の確認、各種防災訓練への参加など、災害時に適切に 行動できるような防災意識の向上を図ることが市民の皆様一人一人の命を守るために不可欠であると認識しております。こうした考えのもと、去る11月15日に実施された県下一斉のシェイクアウト訓練の際には、市内に緊急速報メールを発出し、訓練参加を促す取り組みに加え、市役所本庁舎および分庁舎でも職員を対象とした地震対応訓練を行うなど、地震に備えた取り組みを進めております。なお、当地域が直面するさまざまなリスクに対しましては、行政だけではなく地域団体、企業および市民の皆様との連携も重要になるものと認識しており、自助、共助、公助の取り組みの強化を図りつつ、地域全体で強固な防災減災の体制を築いてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
吉田副市長。
杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず、行政の窓口相談についてのご質問の1点目、カスタマーハラスメント対策についてお答えいたします。昨今 SNS 上などにおいて、個人を誹謗中傷する内容が個人名とともに書き込まれるカスタマーハラスメントの事例が、民間企業や地方公共団体を問わず全国的に見受けられております。しかしながら、当市役所におきましては、現時点でカスタマーハラスメントに該当する案件は認知してございません。また、カスタマーハラスメントを防ぐための条例の制定に関しましては、現在全国で東京都と北海道のみが関係する条例を制定しており、それぞれ来年4月の施行に向けて準備を進めている状況にあります。市といたしましては、まずは当市における状況、さらには他地域の動向について研究してまいりたいと考えております。次に、ご質問の2点目、窓口相談の対応についてでありますが、相談対応での行き違いを回避するために、市民の皆様が来庁された際に相談内容を録音してはどうかにつきましては、相談される方が相談内容の録音を必要とするかどうか、またすべての窓口に録音機能を導入するための費用対効果など、いくつかの課題がございますので、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。あわせて、窓口相談における行き違い防止に向けて、分かりやすい説明の徹底、記録の明確化、複数の職員での対応などを通じ、職員一人一人がこれまで以上に相談される方に寄り添った丁寧な対応を心がけてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策推進部長。
地域おこし協力隊についてのご質問の1点目、活動実績と今後の課題についてお答えいたします。市では川内脇の沢地区において、地域資源を活用した体験アクティビティの開発や、地元の方と連携したイベントの開催などを通じ、地域活性化を図るため、令和3年度から地域おこし協力隊員を設置しております。地域おこし協力隊の活動は多岐にわたり、例えば川内地区では青森県出身のアーティストごまさんの展示会、脇の沢地区では親子でイルカウォッチングなどといった地域ににぎわいをもたらすさまざまな事業を実施しております。これまでの活動実績につきましては、令和3年度が川内地区で3事業、令和4年度は 陸奥地区で1事業、川内地区で8事業、脇の沢地区で1事業の合計10事業を実施しております。また、令和5年度は、先ほど議員からもお話がありましたけれども、川内地区で7事業、脇の沢地区で2事業の合計9事業となっておりまして、今年度は現在のところ、川内地区で3事業、脇の沢地区で1事業、陸奥川内脇の沢地区の広域で1事業の合計5事業を実施しております。このほかにも、川内脇の沢地区の情報誌、シェルメールの発行や、地域の清掃活動、イベントへの協力など、積極的に地域の活動に参画し、地域の活性化に取り組んでいるところでございます。次に、今後の課題につきましては、地域おこし協力隊の効果を他の活動にも広げていくことだというふうに考えております。地域おこし協力隊の活動を効果的にするためには、隊員を支え、共に活動する地域の方々や団体などといった地域の受け皿が必要でありますので、各地区の団体等とコミュニケーションを図りながら、受け入れ体制の強化を図る必要があると考えております。地域おこし協力隊は、地域の活性化だけではなく、地域への定住、そして企業創業にもつながるものでありまして、人口減少が進む中、地域課題の解決に効果的であることから、現在、各地区への隊員の配置や新たな分野への活用などについて、地域の受け皿も含めて検討を進めているところでありますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、定住支援策についてでありますが、地域おこし協力隊員が任期終了後に企業・事業承継をする場合や、引き続き定住するために空き家を改修する場合、市が負担した経費の一部について、国が財政措置をする制度がございます。また、市独自の取り組みといたしましては、空き家空き地バンクを公開するとともに、空き家の購入費用等について、50万円を上限に補助する空き家等利活用推進事業費補助金制度も設けております。そのほかにも、企業に係る国の制度等の紹介や、生活情報の提供など、任期を終えた隊員の投資での新たなチャレンジや生活を支援してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
それでは順次再質問いたします。まずは地域おこし協力隊についての1点目、活動実績と今後の課題についてですけども、以前ですね、この地域おこし協力隊について、村中博明議員の方が、256回定例会の方で一般質問の方しております。で、その際ですね、市の答弁の方で、活動エリアの拡大も、検討してまいりたいというふうなことで、答弁の方をいただいてたと思います。今回も、その文言入ってたかと思うんですけども、去年もそのような形で答弁されてました。だけども、今年実施されてなく、でまた今回もそういった答弁の方がされているということで、これは来年度からこのエリアの拡大、活動エリアの拡大というのは考えているのかどうか。今現状西通地区での活動がメインです。やはり大畑地区、そういったところでの活動も視野に展開していただければなと考えているんですけれども、そちらの答弁の方よろしくお願いします。
政策推進部長。
お答えいたします。活動 が実施に至ってないというようなご指摘でございますけれども、これにつきましては、どのような分野や、エリアで地域おこし協力隊が、活用できるかというのを、検討を重ねてまいりまして、本年度はですね、本年7月から観光物産振興によるインバウンド旅行客を呼び込むことを目的に、下北旅アシストにおいて、体験プログラム観光ツアーイベント企画運営、物産振興事業の企画運営、各種 DMO 業務を活動内容とした地域おこし協力隊員の募集を行ったのでありますけれども、今のところ応募者がおらず、配置には至っていないような状況でございます。また、川地脇の沢地区以外での、地域おこし協力隊の活用に、つきましても、現在検討しているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
今答弁いただいた部分ですけれども、この村中博明議員が質問したこの256回定例会の答弁では、今後は活動エリアの拡大や実施事業の拡大を視野に入れ、そのために必要となる協力隊員の増員に対して検討してまいりたい、このように答弁がありました。今インバウンド向けの何とかっていうふうな話しましたよね。まあ、そこについて の地域おこし協力隊の増員の部分は、これ、実施事業の拡大だと思うんです。で、まあ、そのほかに活動エリアの拡大っていうふうなことも答弁されております。で、この実施事業の拡大は、まあ、来年度から一応やっていくことでもうほぼ決まっていると。ただ募集はかけてるけども人が来てない、そういった現状ですよね。でも活動エリアの拡大については、去年答弁してまだ、見通しすら立ってないというふうなことなんですけども、この見通しの立たないその理由といたしましては、やはり私が求めますこの協力隊の地元受け入れですよね。例えば、大畑地区の方で協力隊員に、地域活動をさせたい、で、その受け入れ団体の方も含めて、なかなかそこが、該当するところが決まらないから、なかなかこの活動エリアの拡大に広がらないのか、その辺の部分をお聞きしたいと思います。
政策推進部長。
お答えいたします。先ほど答弁の中にもありましたけれども、まず地域の受け皿というところが大事でございまして、地域おこしっていうのは何かこうテーマとか目的のために集まった市民の皆様で行われるものだというふうに認識しておりまして、これがその地域の受け皿ではないかと思います。地域おこし協力隊員の事業っていうのは、言いますのは、この、地域の受け皿の支援をするものだというふうに認識しておりまして、現在のところ、下北旅アシストさんで、そういうものをしたいということで、ではそういう支援が必要ですねということで、事業を進めておりまして、もちろん他の地域でもこういうことをしたいというようなお話があれば、それは支援の必要がありますので、この募集というのもこれから進んでいくのかと思いますけれども、そのために例えば、今脇の沢では、脇の沢夢プロジェクトと題しまして、市民の皆さんのお話を、市長自ら伺いましてお伺いしたりとか、そういうところで、地域の声を聞きながら、進めているところでございます。そういった形で、今後ですね、市民の活動を、支援したりとか、その活動の手助けや起爆剤っていうところで、この、地域おこし協力隊員を活用するというところは場面として出てくると、認識しております。 で、その上でその脇野沢地区 の、 その活動実績が少ないというところでございますけれども、まあ今申しました通り、各地区の課題の把握、またその解決については、その地区の方々や団体の皆様と連携した取り組みが効果的だと考えておりますので、それらの皆様とコミュニケーションを図りながら、地域おこし協力隊員の受け入れ体制の強化、また配置について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ちょうど今最後 の、 部長が答弁した部分ですね、私今再質でしようと思ってたら先に答弁いただきましたんで、まあ、実際この川内地区と脇野沢地区イベントの方が、まあ、件数的にもどうしても強弱差が出ているというふうなことで、まあ、この結果について どういうふうな形で解決するべきかというふうなことで質問しようと思ってました。そしたらもう先に意思疎通ができてたのか、答弁いただきましたんで、ちょっとこの歳出は、やめさせていただくんですけども、結果としてですね、実際に今回、2023年度ですね、全部で9件ですかの主催事業の方がありました。川内7件、脇野さん2件なんですけども、これ川内地区で行っているイベントを見ますと、すごいこれ斬新なイベントで、すごい興味を私持ったんですよね。実は私お酒もあまり飲みませんし、音楽とその音楽とか、まあ、そういった芸術的なセンスが全くゼロでございますんで、音楽とかも全然聴かないんですけども、下北ワインとジャズの夕べっていうので、これ2年連続でなんか開催してるイベントだみたいで、まあ、人気のイベントだと。で、私これ見た時にすごい、あ、こういったこともやってるんだと。で、また企画展ということで、波多のマタギ展、熊内山をつなぐ、これとかもなんか企画展をやって、特別座談会とかも実施していると。で、また今度イベント等いろいろやって、例えば、陸奥川内ホタテフェスティバル、来場者1000人、これすごいですよね。来場者1000人ってなかなかそうやれるイベントではないので、こういった形で川内地区では非常にこうなんていうんですかね、目を引くイベント、斬新なイベントをやってるんですけども、じゃあこれで脇野沢で行っているイベントはどうなのかといいますと、先ほど部長も話してました親子でイルカウォッチング、まあ、これは去年の開催の部分は2回開催したそうなんですけども、2回とも船が欠航して、どちらもまあ陸からの観察となったということで、まあ、これはどうしても仕方ない部分はあるのかなと思うんですけど、もう1点です。脇野沢の食育事業、これ概要ちょっと今話させていただくと、11月中旬から下旬にかけて下北の魚を使った食育事業を脇野沢で実施した。参加者の子どもたちが、まあ、講師の陸奥館内で商売している方、料理関係の商売をしている方からレクチャーを受けて、魚を三枚おろしにしたり骨を抜いたりしてお寿司やしゃぶしゃぶを作ったってありますけども、これ脇野沢の特徴何も入ってないんですよね。こう、まあ、こういうふうなところがどうしてもその川内と脇野沢で、川内に拠点が置いてるから、脇野沢地区で行う事業と川内で行う事業にその差が出ているのではないかというふうなことで私の方話しております。で、この部分についてもやはり先ほど部長が答弁されておりますその地域のコミュニケーション等の部分を今後やっていく必要性がある。そこでやはり解決していく、のか、それとも今現状こういった形で差が出ているのはどこに問題点があるのか、ちょっとそちらの方をお聞きしたいと思います。
政策推進部長。
お答えいたします。先ほども申し上げましたけれども、やはり、市民の皆さんのやりたいことであったり、希望するものであったり、その地域の誇れるものであったりというのが、どういうことなのかというところを、まずはその まあ、地域おこし協力隊員もそうですけれども、まあ、市の方としてもこう認識していく必要がありまして、そういったものを、市民の皆さんと共有しつつ、地域の皆さんと共有しつつ、何が必要かということについてしっかりと対話していくことが必要なのではないかと思っております。
杉浦博樹議員。
部長、その通りですね。やはりこの脇の差での食育事業のイベントはもう完全に脇の差地域の人たちからとコミュニケーションを取って行った事業なのかなっていうふうなのが、もう完全にそこに該当していくと思っております。なのでやはり今言った部分を実践していくためにも、やはり地域での受け入れ団体の方をまあこう整備していくというふうなのが必要となると思いますので、まあ、答弁の方でも一応この私が提案した部分については、まあ、前向きなのかどうかは抜きにしても一応まあ検討していきたいというふうなことでは話しいただきましたので、やはり地域で、地域の特色を生かしたこうイベントで、そこにやはり地域住民が入っていくためにも地域で協力隊員を受け入れる、その整備っていうふうなのは必要だと思っておりますので、ぜひともその部分については前向きになんとか検討していただければと思います。で、来年度から旅アシストさんが中心となって新たな観光団体の方を、まあ、設立すると聞いておりますけども、この観光団体の部分において地域 の観光協会の方が九州合併して、まあ、設立される団体だというふうに私聞いております。で、まあ、実際に市内では川内と脇野沢の観光協会が解散して、この新たな団体の方に、まあ、九州合併されるということなんですけども、今現状脇野沢地区の方ではですね、イベントの開催の部分に関しては脇の沢庁舎と脇の沢観光協会が協力してイベントの方を行っております。川内地区は基本的に地域おこし協力隊の方々が企画運営してこうイベントの方をやってくれてるんですけども、脇の沢地区の現状は今そういった現状であります。ただこの新たな団体の方が設立されて、来年の3月で観光協会、脇野沢の観光協会がなくなりますので、そうするとイベントの開催について脇野沢庁舎の方が、まあ、より一層負担の方がかかっていく形になります。なので、まあ、そういった職員負担の軽減のためにも脇野沢地区にある団体、実際に、観光協会の中の部門で例えば焼き干しラーメンをイベントで販売するこうグループは、今回この観光協会が消滅するにあたって新たに自分たちで団体の方を任意で立ち上げて活動していくというふうなことで今現時点では動いております。なので、まあ、実際にはそういった、まあ、任意団体の部分も地域で活動をしていく形で今検討はしております。またその他の団体等もいろいろあります。なのでそういったところとできるだけこうコミュニケーションを取って、でまずはその地域おこし協力隊員を脇野沢で受け入れるような環境の方ですね、ぜひとも、まあ、市の方も協力してですね、こう整備していただければ、そうすれば、まあ、今回のような、まあ、地域差でどうしても活動の差が強弱が出るっていうふうなことは絶対回避されると思いますので、なんとかそういったところでご検討の方をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは2点目の定住支援策について再出いたします。まあ、答弁でもお話ししてました、任期終了後の企業の部分については、まあ、単位1人100万円を上限に財政措置される制度があるというふうなことで答弁の方もされておりましたけれども、どうしてもこの任期が終わってすぐ起業っていうふうな形のケースってそうそう多いわけではないと思うんですよ。で、まあ、任期例えば3年勤めました、 で地域に愛着が湧いて、まあ、本来であれば地元この定着したいんだけども定住定着したいんだけども、まあ、なかなかその生活の部分で不安だというふうなことで市の方では行政側としては例えばそういった残りたい人に対しての就職の斡旋や紹介そういった部分の制度っていうのはあるのかどうかでもしないのであれば、まあ、今回私の方で今提案しますんで今後そういった部分の創設について考えることはあるのかそちらの方をお聞きしたいと思います。
政策推進部長
お答えいたします。その再就職のための支援というのはですねこの地域おこし協力隊員というその活動の性格、まあ、地域の中に入っていってその地域の活動を支援するというところからするとその例えばご自分で起業したりとか創業したりというところを、メインに考えてますので、単にその定住とかそういうところでは今のところは考えておりませんので就職の斡旋とかそういうところについては、行っておりません。ただその先ほど申しました通りもし、活動を続けていきたいということであればその、それを支援するために例えば住居であるとかその国の制度を活用したその企業支援であるとか費用の面で支援することは、可能だというふうに思っておりますし、今のところそういう方っていうのはいらっしゃいませんけれども今後も、それは実施していけるのかなというふうに考えてございます。以上です。
杉浦博樹議員。
わかりました。まあ、この就職の斡旋や紹介の部分については、まあ、本来の目的の部分から、まあ、ちょっとやってないし、まあ、今後もここの部分を創設するのは、まあ、考えては、まあ、いないみたいな形だったので、まあ、その部分についてはどうしてもその地域おこし協力隊の本来の目的とかいろいろあると思います。もし協力隊員の方々がそういった希望を出した場合には、まあ、ぜひ検討していただければと思います。で何よりこの協力隊員の方々が、まあ、地域で活動するにあたって自由にこうまず活動できそして、まあ、その地域とのコミュニケーションを取りながら地域が発展していくような形っていうふうなのは今後もまだまだいろいろ議論していく余地はあると思いますのでぜひとも今後もそちらの方はご検討いただいて地域おこし協力隊を今後ずっと制度として活用できるようですね、なんとかお願いしたいと思います。それでは2点目の行政の窓口業務についての再質問、1点目のカスタマーハラスメントについてなんですけども、こちらの方は再質ではなく、まあ、要望の方ですね、して終わりたいと思います。先ほど答弁では、まあ、カスハラ被害の方は報告されていないといった回答でありました。まあ、ただ実際にこう職員が被害に実際にこう会ってたとしてもですね、まあ、詳しい聞き取り調査といろいろあると思うんです。もしですねこのカスハラ被害の方を報告した場合ですね詳しい聞き取り調査等があると思うので、まあ、そういったことによる煩わしさから、まあ、泣き寝入りしているケースももしかしたらあるのかもしれません。で、まあ、ぜひともですね職員を、まあ、守る部分でもありますので、まあ、この就業環境を整備する観点からも、まあ、今後は、まあ、条例の制定ですね、あとはルール作りで、例えば北海道の方では、このカスハラ防止啓発、こういったのも行政側の方で行っております。で、まあ、どういった行動がカスハラになるのか、具体的な内容で分かりやすく、こう掲示しているといったケースもありますので、まあ、今後ですね行政側の方でも何らかの対策を行っていただくようですねよろしくお願いいたします。それでは2点目の窓口相談についてですけどもこちらの方は再質問させていただきます。録音の部分についてです。いくつかの課題があるそして、まあ、 その課題がある中で慎重に検討してまいりたいというふうなことで答弁ありました。このいくつかの課題についてです。録音を導入するにあたってこのいくつかの課題で一番こう障害となる部分は何になるのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
総務部長。
はい、お答えいたします。市では不当要求行為等対応マニュアルを策定しておりまして、不当要求行為への対策として、録音するということについては、有効であるというふうに考えております。一方、議員ご質問の、行き違いの防止等のための録音ということになりますと、対面で録音された状況で、相談するということに、お客様の方で抵抗感がないかどうかですとか、また、つどつどその録音の必要性を確認されることの煩わしさですとか、また、行き違いを防止するということになりますと、本庁舎、分庁舎、それから上下水道局など、多くの窓口に、設置が必要となりますことから、それによる、費用対効果などの検討が必要だというふうに考えております。
杉浦博樹議員。
私も先ほどから申している通り、あくまでも相談者の、了解を得て録音していくっていうふうなことを導入したらいいんじゃないのかと言っております。で、費用対効果の部分っていうふうなことを言われますと、私もなかなかそこに対してはこういろいろと反論はできないんですけども、でも今現在です、この録音の部分について市では市役所への電話については、通話は録音の方しておりますよね。だけどもこの対面での部分について、了解を得てでも録音するその部分を採用できないのはなぜなのか、でなぜこの電話では録音、通話の録音はしているのか、こちらの理由の方をお聞きしたいと思います。
総務部長。
はい、電話の、通話録音機能の導入につきましては、職員に対する暴言や理不尽な要求および業務に関係のない勧誘電話等の抑制のほか、職員の電話応対の質の向上を目的に導入したところでございます。繰り返しとなりますけれども、相談窓口への録音機能の導入ということにつきましては、先ほど答弁でありましたような課題の検討が必要と考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
わかりました。これ以上質問しても多分平行線になると思うので、この辺で歳出の方をとりあえず終わりたいと思うんですが、ただですね、実際にこの言った言わないの部分での相談って実は私結構多いんですよ。で、多分議員の方々でもこの類の相談ってそこそこあると思うんです。で、やはり我々とすればはそういった部分を解決するためにも、やはりこの録音の方が あれば正確性の部分ではだいぶこうなんていうんですかね、正確性の部分においてはやはり担保されるものであるので絶対必要だと思います。で、やはり相談者の人も自分こう言ったんだけどな、でそこの部分を確認できれば、なおさらその方も相談した部分においてやはり私言ってるんだよねと、でなんで対応できないのかなというふうなことで、やはり解決に導いていくものでもあると思っておりますので、なんとかですね、この超えなきゃいけないハードルを超えてでもですね、この録音の部分についてはですね、ぜひ前向きに今後検討していただきたいと思っております。それでは、3点目の地震対策についてお伺いいたします。市長からも答弁ありました。陸奥湾を震源とする地震への対応と見解ということで、こちらの対応、例えば避難する部分については、すべての地震においては共通であるよというふうなことで話してました。ただですね、やはり実際にあるこの津波防災マップありますよね。これはすべての地震を想定した中での一応避難の計画の部分 とかあのマップの部分をこう表示していると思うんですけども、実際にですね、陸奥湾震源とする地震が起きて津波の場合って、もうほとんどあれ私該当しないと思ってるんです。で、実際に先ほどでもあの市の県の方でですね、一応情報の方を流しておりましたけども、津波の到達が2分から8分でしたっけ。そうですね、発生からわずか2分から8分で津波の第一波が到達することが予想される。だけども、まあ、あの津波防災マップの部分、例えば脇野さんの部分とかでは、まあ、これ以上の時間の方あのこう掲載しているのもあります。でやはりあの防災マップの方を見て行動される方もいると思うので、この部分についてやはりあの正確な情報にこう書き換えていかなければいけないと思うんですけども、まあ、そういった部分についてのこう変更ですね、そういったのは今後考えているのかどうか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、議員おっしゃる通りですね、陸奥湾を震源とする地震につきましても、まあ、対応が必要であると認識しておりますけれども、まあ、去る11月27日に実施されました青森県知事の記者会見によりますと、詳細のデータや科学的知見に基づく専門家の見解といたしまして、狭い範囲の地震活動にとどまっており、顕著な地殻変動は確認されていないことから、現時点で取り立てて心配なところではなく、まあ、通常の地震活動の一部であるというふうな、まあ、詳細の専門家の見解がございますので、まあ、今後も国や県の専門機関の動向を注視しながらですね、最新の知見を、まあ、また情報収集を適切に収集活用しながらですね、市民の安全安心を確保するための必要な対策を講じてまいりたいと考えております。
杉浦博樹議員。
ではですね、今回の地震について市では、まあ、独自にですね、まあ、この地震の原因とか、まああのまあ、専門的なこうところからの情報などは得ているのかどうか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
危機管理官。
お答えいたします。地震に関する専門的な調査や分析につきましては、国や県の専門機関が実施しており、市といたしましてはそれらの機関から提供される情報やデータをもとに、地震津波の被害想定の把握や各種防災計画の見直しなどに取り組んでございます。とりわけ陸奥湾を震源とする地震につきましても、去る11月27日に実施されました青森県知事の記者会見により、詳細のデータや科学的知見に基づく専門家の見解として、市長と繰り返しになりますが、狭い範囲の地殻変動にとどまっており、顕著な地殻変動は確認されていないことが、現時点で取り立てて心配なところはなく、通常の地震活動の一部である旨の評価が示されたところでございます。今後も国や県の専門機関の動向を注視し、最新の知見や情報を適切に収集活用しながら、市民の皆様の安全安心を確保するために必要な対策を講じてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
今回のあのこの陸奥湾震源とする地震について、もし津波が来た場合、私 の, あの母はあの、まあ、どちらかといえば足が悪いので、2分から8分で津波が到達するんだったら絶対自分は逃げれないなというふうなことで話してます。で、まあ、その時に私がいれば、あの母をおぶってでも担いででもあの走って逃げるんですけども、どうしても私もあの市議会議員でございますので、どうしても家開けることも多々あります。そうなると、そのいないときにやはり地震が起きた場合、多分うちの母は助からない可能性があるのかなっていうので、正直ですね、あのこう複雑な思いでいるんですね。だからこそやはりあの地震が起きた際のこの津波の部分での現状のこの予想ですよね、こういった部分はやはりあの情報が公開されて、で更新をしなきゃいけない場合に関しては、あのすぐにでもやはりしていただいてですね、あの正確な情報を市民の方に提供していただければ、まあ、そこについてやはり地域住民ましてや個人もそうなんですけども、 何らかの対応をさらにこう考えていくきっかけになると思いますので、なんとかその辺ですね、あのご対応の方よろしくお願い申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。